と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都人町出会いもので時間がやってまいりました。今日の担当は町づくり委員会の山本です。4月になりましてようやくまあ暖かくというか暑くなってきたようですけれども、先月ですね、3月16日ですけれども、京都府建築士会は設立60周年記念事業ということで、ゼスト池の、全ての広場を使って、記念事業を、開催いたしました。皆さんたくさん市民の皆さんもたくさんお越しいただいて、見ていただけたかと思って感謝しております。それで今月4月は、そこに、出ていただいたゲストの方々に、ただいま参上にそれぞれ、出ていただこうと思っております。今日のゲストは、井上和夫さん、に、町づくり委員会の小林さんがお話を聞きました。井上さん東京在住の方でして、今日はスカイプ録音になります。少し音がちょっと聞きづらいかと思いますけれどもご了承ください。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。本日は株式会社メックデザインの井上和夫さんに電動車椅子についてお話をお伺いしたいと思います。井上さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
電動車椅子を、初めて、作られた、きっかけっていうのは何だったんでしょうか。ちょっとそのあたりからお話していただけたらなと思います。
もともと電動車椅子というのは身近にあるものではなかったんですが、同級生 の、まあ、飲み仲間の一人がですね、筋ジストロフィーという病気になって、でだんだん悪くなって、まあ、なんか仲間でサポートできるものはないかねというので、最初はなんか捕まる台とかそういった簡単なものを作ってたんですが、そのうち、まあ、その彼は一級建築士で事務所で図面を描いていたので、その姿を見るとですね、普通 の、 事務椅子でゴシゴシこうやって動いてたもんですから、もうちょっとなんかいいのないのか言ったら、いやいいのないんだよみたいな話で、じゃあ作っちゃろかみたいな話で、まず車椅子を作ったんです。
じゃあそれお友達大変喜ばれたんじゃないんですか。
まあ一応喜んではくれたんですが、まあすぐやめるだろうと思ってたらしいですね。で、やめさせるために難しいことを、難しい要求をいろいろ言ってたと。
どんなこと言われたんですか。
どんなことって、まあ要はですね、まずはその、まあ、見え方、車椅子って医療器具なので、医療器具前としてるので、それに座るとなんか自分がいかにも障害者みたいに見えるじゃんと。でそれは嫌なので、家具上のやつとかそういうちょっとスマートなやつをできねえもんかと、で、まあ、こちら素人ですからそのスマートなものは簡単にできないんですけど、しかしながら、まあ、ちょっとその気になってたもんですから、結構それを要求を、いろんな要求をどんどん飲んでしまってですね、彼は逆に呆れ返ってしまったというような経緯が後から聞きましたけど。
今お話伺ってたら、家具調っていうのは、どんな家具をイメージした
い。要は家具調っていうことは、まあ、木製であって、
はい、
普通のお家の中に置けるような感じ。
ああなるほど。
車椅子ってやっぱり見え方のせいで、その病院には似合うけど、
はい、
お家の中とか街歩きにはあんまり似合わないものですよね。異質なものなんですね。
あ、なるほどね、
はい、それじゃないものがいいねと、
はい、
そういうところから入ってですね、実は機能的なもの、まあ、その後電動を作り始めるんですが、電動はとっても難しいものだというのが後からよく分かりましたですね。
そうですか。
あれ車椅子というよりはむしろ要するにパーソナルビークルで車に近いんです。
うん、うん、
で モーターがあってギアがあってタイヤがあってそれをコントロールして、なおかつ、どんな道でも行けるみたいな、どんな条件のとこ段差越えろだとか、はい、坂これだとか、
はい、
だから本当に微妙な動きをちゃんとトレースしろとか、
うん、
1ミリ2ミリもちゃんと動くとか、
うん、
とても、難しいものでしたね。
特に日本の住宅っていうのはそんなに広くないですし、
そうですね、
こう小回りが効かないと。
分かってきちゃった。ちょっと分かってきました。
はい。
はい。小回りが効かないとあれなんで、
はい。
小回りが効くって、じゃどのくらい小回りが効くものが必要なのかという。
はい。
その場で回るとかって、一体どういう構造にしたらその場で回るんだろう。
うん、うん。
当初はまず、動く、回ることができるみたいなとこから始めたんですけども。
はい。
そこからどんどんどんどん作り込んで、まあ多分50台ぐらい作ってると思うんですが。
あ、そんなに作られたんですか。
はい。
こう、やっぱりこう、その人間が動くように、電動車椅子も動くといいですよね。
そうですね。人間が動く意思のままに動けるといいですけど、
うん、
なかなかそれは機械的な制約とかいろんなものがあって、うん、全く意思のままに動かすのはなかなか難しいですね。
どんな工夫をされてるんですか、そのあたりは。
いっぱい作ってくる後、まあ、もう作っていく間で、要するにうちの中で使うもの、
うん、
それから外で使う、例えば外っていうのは砂浜を走ったりとか芝生走ったりとか、はい、玉砂利を踏んで初詣に行こうとかですね、
はい、
そういうのは普通の電動車椅子にはあなはだ難しい問題であって、
はい、
それをクリアするようなものであったりとか、
はい、
最近で言えば、まあ、横に動くことができるやつとか、
こうまっすぐこうそのまま水平に
動ける、そうですね、水平に動ける。
あ、じゃあその回転しなくていいっていう。
そうですね、ちょっと横の届かないものに行くのに、うん、いちいちこう回転をしてこう、なんていうんですか、
はい、
車みたいな概念で行けば、
はい、
横に駐車、縦列駐車、
はい、
あれをこう横に来てピュッと横に入るというです
ね、はい、
そういうことができるものを作ってますけどね、今。
そういったのは、井上さんが開発されたんですか。
基本的な技術的には世の中にあるものをアレンジしたという方が正しいでしょう、うん、アレンジして車椅子に使ったというか、
うん、それは、他のメーカーとかはそういったのは追随とかってあるんですか。
まだ ないですね、まあ、世の中、ね、その世界中の YouTube にはたまに載ってますけど。
あ、そうなんですか、
はい、
いや私もあの井上さんのホームページちょっと拝見したりすると、
はい
シートが自動車のシート、はい、レカロとかって書いてあってかっこいいなって思ったんですね。
やっぱりかっこいいと思うものに乗るのが気持ちいいという基本的なそう気持ちがありますんで、
はい、
もうなんかかっこ悪いのにこんなに乗らなきゃいけないのっていうのよりは、
うん、
気持ちよく乗るというデザインの本質的なもの、
はい、
まずその機能ももちろん充実しなきゃいけないけど、うん、気持ち的なもの、
はい、
気に入ったものに乗るとか、例えばその気に入った服を着るとか、
はい、
そういう部分の意味でのサポートっていうのは考えてますけど、
はい、ジョイスティックっていうんですかね、
はい、
移動する、はい、あれなんかも子供さん向けなのかトマトみたいなプチトマトみたいな
の、パスだけど構造なので、
はい、
トマトだったり、みかんだったり、芋だったり、ナスだったりといろいろなものつけますけど、はい、あれはね、
はい、
まあ、楽しんでつけるもあるんですけど、例えば握れない人は、
うん、
U 字型で受けるとかですね、
はい、
どっかの形的にいろいろな形が必要な方もいらっしゃるんで、
うん、やっぱりそのあれですね、じゃあその、デザイナーっていう感覚が非常に大事なんですね、そういったこうおしゃれな
ところ。そうです、デザインっていうことを考えると、やっぱりデザイナーっていう そのまあ、ある程度出来上がった人間がそれをデザインしていくっていうのはとても大事なことだと思うんですね、うんうん、これからその物が増えていくのに対してやっぱりその供給に応えていくっていう必然があるんです、うんうん、
あの障害者向けの、電動椅子車椅子っていうのを応用されていくっていう方向はあるんですか？なんか他の
人に。
障害者向けだけじゃなくって何か他の方面に使われているとかっていう可能性とかっていうのは井上さんのお仕事の中で。
まあ微妙に違うかもしれませんが、うちのその電動車の駆動部分、つまりモーターと要するに、まあ、バッテリーとモーターコントロールの部分っていうのは、大学のロボット研究室に。はい、買われてまして、まあ大学以外も企業も買ってくれてますけども。
あ、そうですか。
使い方はありますね。つまり、うん、まあ簡単に言うとその駆動部分の上にロボットアームをつけて、
はい、
お着身ロボットさせたりとか、
はい、
それから、まあ、自立走行っていう、うん、要するに自分ロボットだけの力で、うん、距離を走って街の中走っていくとかっていうレースもあったりとかですね、まあただいろんな使い方はしてますね、うん、
あの井上さんが車椅子を作られてこう乗られた方がこう大きく変わられたっていうような話とかってありますか？例えば、まあ、これまで動けなかったんだけど動ける喜びを感じたとか、そういった。
それは松戸の特別支援学校、千葉県ですが、
はい、
そこにデモでもう5、6年出してるんですね、
はい、
でそこはまあ、小中高の子どもたちが、
はい、
学んでるところで、
はい、
ほとんどが脳性麻痺で寝たきりなんですね。で、はい、眼流ってんのがまだいい方っていうぐらいの重症な子どもたちで、
はい、
その子供たちはまあ起きてその車椅子、普通の車椅子に乗っけられて、で学校行って授業を受けるで帰ってくるみたいなと、はい、そこに出し、デモに出して、ただ、最初はいや子供たち電動嫌いなんですよ。
え、どうして嫌いなんですか？
怖いんですよ。
あ、怖い。
なんで怖いのって聞いたら、要するにレバーを倒すとビュッと出てしまう。
はい。
でそれがその自分の意識よりも先にブーンと出ちゃうと、
はい、
だからレバー倒すのはとっても怖くて、
あ、
そんなに細かい調整、まあ、ゆっくり倒せばゆっくり出るんですけど、うん、
はい、
結果性はそれができますが、
はい、
それまでの寝たきりの子がそんな細かい調整なんかできないじゃないですか、
はい、
だから倒せってグッて出すしかないわけです、
はい、
グッとやるとブッと出ちゃうと、
はい、
でそれで怖いから乗らないんですよと、でも乗せたいんですよねっていう話で、
はい、
ならばじゃあプログラム上でボン、レバーをボンと勢いよく倒しても、
はい、
ゆっくりしか出ないようにしたら怖くないんじゃないのっていう、
あ、
それをやってみようよって設定して乗せて、
はい、
はい、じゃあ、はい、A 君じゃあレバー倒してみって嫌だって言うんだけど、
嫌だって
倒せよみたいなじゃあもう倒すってブーってやっても、
はい、
ずるっとしか出なくてなんかゆっくりしか動かないと、
はい、
ちょっと怖くないんですよね、
はいはい、
じゃあ横行ってみないよ、横にブーッと倒すと横にずるずるずる怖くないわけです、
はい、
でそのうちですね、まあなんか自分でやり始めるんですね、
はい、
怖くないから、
はい、
でそのうち先生これもうちょっと早くならないのみたいな、
はい、
その要するに不満、
はい、
が芽生えるわけです、
はい、
でそれで閉めたもんで、でこのボタンを押す、もう次のボタンを押したらもうちょっと早くなるよ、
はい、
これ押してみてもうちょっと早くなって、
はい、
もっと反動もっと早くなって普通に走るようになる、
はい、
でこれで要するに彼はその怖いを克服しちゃったんです。この車は怖くないんだと、
はい、
自分はこれで走れる、
はい、
それで一人合格するとですね、
はい、
見てるやつが当然いたわけですまた俺にも乗せろみたいなので、ね、最初、まあ、当然、まあ、最初はだからゆっくりモードから始めて、うん、あ、確かにあいつが乗ってたように怖くないんだと、
うんうん、
でまたちょっとこのボタンを押すと速くなるんだと、
うんうん、
それで結局全員乗っちゃったみたいなことが、
なんか積極的になれますよね。
そうですね。そうするとあの、まあ、寝たきの子たちって基本的に日常生活は、まあ、要するに、うん、労働的というより受動的な生活ばっかりなので、
はい、
自分の意思で何かができるっていうのは人に頼んで何かすることはあっても自分の意思で直接何かをするっていうことはあんまりないので、
うん、
それの一つとして電動椅子で自分は移動できるっていうのが一つ入るんですね、
はい、うん、
そうするとやっぱり気持ち的なものが能動的に変わってくる、
うん、
変わっていく、
うん、
で、まあ、呼吸が良くなったりとか姿勢が良くなったりとかってそういう具体的な例もあったりしてますね、
うん、呼吸が良くなるっていうのはよくわからないですけど、
呼吸が良くなると俺私もよくわからないんですけど先生もおっしゃるにはそういうことなんですって。
あ、そうなんですか。寝たっきりでも姿勢が良くなるんですか。
いや、寝たっきり、要するに寝たっきりでも座らせるとあの姿勢保持っていうこと、
はい、
こう座らせて、まあ、胸ベルトつけて、
はい、
なんとかその座った姿勢にさせてあげるんですけど、
はい、
それでやっぱりその自分の意思で物事をやりたいって日本人間の根源なので、
うん、
自尊心みたいなもの、
はい、
で自分でできることは自分でやりたいし、もちろんできないことはやってもらうんですが、
はい、
そういう部分ってとても大切で、それのね、いい例はね、前にその同級生で吉田っていうんですけど、
はい、
吉田が僕が電動椅子を作り始める前にですね、井上さん、俺さ、トイレ触れんだけど立てなくなっちゃってさ、
はい、
トイレから出るのに人呼びたくねえんだよって言うんですね。
ああ、なるほど。
でトイレから上がるの、なんかほら、俺は舞台関係だからさ、なんかリフトかなんかでこう、釣ってくんないって言うんですよ。
はい。
要は、話の部分的に言えば、要するに、トイレを自分でできるっていうのは、自分の自尊心として、
はい、
トイレができない、自分で。
うんうん。
トイレに行くためだけで、
うん、
人に置かなきゃいけない。
うん。
っていうのはさ、さあじゃないっていうのはですね、
はい、
プライド傷つけられる部分なんですね。
なるほどね、うん、
だからそれは機械を使おうが何をしようが、とにかく何かやって自分でトイレはこなすっていう、
うん、
今は全然できなくなっちゃいましたけど、
はい、
できるうちはやりたいと。
ああ、なるほど、うん、
そういう自尊心の部分って結構、はい、こう数えるといっぱいあるんですね。そこをその機械でカバーできる、つまり機械っていうのは自分が使うものであるから自尊心は傷つかないわけですよ。
あ、なるほどね、はい、
人を頼むと当然、まあ、その人を頼まなきゃいけないんだっていう、
うん、
だから当然あの人を頼んで今ここにいるわけじゃないですから、トイレから出るためにじゃあ何時に来てくださいって言わなきゃいけない、それまでトイレ我慢しなきゃいけない、あと1分ですね、はい、もう時間ないですね、
はい、そうですか。あのあれですね、あの車椅子ってそのやっぱりこう 多品種少量生産、もう一品生産みたいな感じになるんですか、ね、
基本的にはまあ一品生産ですね、うん、まあスタンダードが4種類ぐらいあって、それからこう細かいところへ詰めていくっていうことです、ね、
そうですか。もっといっぱいお話をお伺いしたいんですけれど、
はい、
時間が来ちゃって残念なんですけれど、
はい、じゃあ次回
で、はい、井上さん、はい、これからもデザイナーならでは の視点から利用者の、気持ちに心を寄せた電動車椅子作りをしていっていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
株式会社メックデザインの、井上和夫さんでした。本当にありがとうございました。
はい、どうも。
はい、失礼します。
失礼します。
はい、井上さんありがとうございました。スカイプでインタビューしましたが、とてもよく分かるお話を聞かせていただけたと思います。実は私もゼスト駅で、車椅子に乗せてもらいました。で、直角に動くというのを本当に体験しまして、ちょっともう本当にびっくりしました。生活の質が随分変わるだろうなというふうに感じました。はい、ここで一曲お聴きください。
京都ひと町出会いもん教えてスペシャリストさん、今日お越しいただいていますのは花豊造園株式会社会長でいらっしゃいます山田昌司さんです。山田さん、はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、まずこの花豊造園さんの会社からちょっと教えていただきたいんですが、
はい、
創業が、
はい、
もうかなり前なんですよね。
そうですね、はい、まあ、安政江戸時代の末期、はい、安政年間に創業したと、
はい、
戸籍に載っております。
あ、そうですか、はい、もうその1850年代に創業されているということですが、もともとその造園のお仕事として創業されてるわけですか。
そうですね、その当時は花の栽培とか、
はい、
植木の栽培、それからまあ灯籠とか石とか置いて庭を作る、うん、そういうのがひっくるめて、まあ、一つの業種だったんですね。
あーはーは
ー。でおじいさんのおじいさんのおじいさんぐらいの私のじいさんがですね、
はい、
今の大宮の五条下がるで創業したという記録が残っております。
そうですか。その時からじゃあずっともう脈々とねお仕事を続けてらっしゃるんですが、今現在の、はい、造園のお仕事としてはすごく、まあ、たくさんの種類なさっていると思いますが、例えば、まあ、どういうふうなところを手がけておられるのかっていうのを教えていただけますか。
そうですね、今は、はい、西本願寺さんがすぐ近くでございますので、
はい、
いつもそこへ行ってはご指導を受けたり、
あ、
人生訓をいただいたり
お
して、人生を楽しんでおります。
わ、お寺の庭がまずあるということですね。
はい、そうですね、
はい、
それから御所ですね、
はい、
京都御所とか桂離宮とか修学院離宮の仕事をですね、何代か前から入るようになったようでして、
はい、
今もその垣根の作り方とか、
あ、
石垣の積み方とか、
はい、
いろんな流派があるようですけれども、
うんうん、
引き継いでおります。
あ、そうですか。そういう、まあ、歴史建造物に付随するそのお庭をずっと、ね、はい、扱ってらっしゃるというのもすごく大事な役割を担ってらっしゃるんだなと思いますが、新しいなんかその、作られるような施設の庭なんかも手掛けられるわけですか。
そうですね、まあ、明治に入ってからは都市計画の中に作られる都市公園なんかの仕事も手掛けるようになりまして、
はい、うん、
街路樹を植えたり、その街路樹の枝を切って整理したり、そういうことをするようにもなりまして、
うん、
今までやってきた文化財の仕事とか、我々個人の庭の庭園の策定とかいうのに加えて、
はい、
まあ、そういう京都市とか京都府の仕事をするようになってまいりました。
今日本のお庭自体海外でもすごい人気ですけれども、
はい、
外国でのお仕事っていうのは今あるんでしょうか。
そうですね、いろいろご指導いただいている方からのご推薦で、
はい、
まあ、今もアメリカで一箇所やっておりますけれども。
そうですか。
大変いろいろな自由な国のアメリカですから、自分の考えをはっきりおっしゃってくるので、調整するのが大変でございますけれどもなんとか今のところ喧嘩せずにやっております。
そうですか。あと今おっしゃっていたその都市公園なんかでも、最近は住民の方が一緒にね、その地域の公園を作るというようなこともあると思うんですが、
はい、
まあ、学校であったりとかですね、そういうふうなところでこう地域の方とか子どもたちが一緒になって庭を作るというような、そういうふうなこともあったりしますでしょうか。
そうですね、はい、今まではどちらかというと上の方からの指導とか、
うん、
考え方の押し付けみたいな形になるもんですから、
はい、
あまり、まあ、うまく話が通じないところがあったんですけれども、今はもうやっぱ市民の意見を聞いて、その町にふさわしい公園を作っていこうというような形に変わってまいりましたね。で街路樹を植えるにしても、どの木を植える、どんな樹種を植えるということまで相談に 来られるようになりましたし、あ、まあ、こちら側の意見も言えるようになってまいりました。
そうですか、はい、そうするとその土地に合ったとか、はい、気候風土に合ったとかいうようなこう木を選んでアドバイスしたりとかいうことができるわけですよね。
そういうことですね。あ、まあ、それがあってこそ、まあ、今の子どもたちもまた大きくなったら自分が植えた木だとか、うん、公園だとかいう印象に残ってるでしょうから、
うん、
非常にまたあの公園を町を大切にしていこうという連帯感が生まれてくると思います。
うーん、また子どもたちにしてもそのこう木を植えるということでいろいろ感じてくれることもあるんじゃないかなと思うんですけどね、成長を見守ったりとか。
そうですね。うん、でみんなでそれをあの何年かに1回、あ、こんな大きくなったって言ってね、自分の背丈と比べてみるとか親しんでもらうことができて、うん、大変子どもたちの情操教育にプラスになっていると思います。
そうですよね。もう木はあの単なるそのディスプレイではなくて生きてるんだということをね、
はい、
体験してもらうきっかけになりますよね。
そうですね、
うん、
まあ、木も生き物でペットと同じように扱っていただくといいんです。
あ、
普通はあのまた違うように思われるようですけども、動物も植物もそういう点では一緒でございますので、
うん、
まあ、可愛がってやればやるほど木も安心して大きくなってくれます。
うーん、来週はまたですね、その木をどのようにして可愛がったらいいのかというあたりを教えていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
その辺のコツもまたお話しさせていただきます、
はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、山田さんのお話はいかがでしたか。あの京都ならではのまあ文化財から始まって、最近はまあ地域子どもたちと一緒にこう、まあ、コラボいうんですかね、やっていかれると本当に幅が広くてこう変わってきてるなというふうに感じました。それから前半の井上さん、もともとはあの舞台照明の方だったそうなんですが、最近は、車椅子を作るということで、もう2011年から車椅子制作ということにまあ、シフトされているそうです。それではこの辺で、京都人町出会いも失礼いたします。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。